皆さんこんにちは。今日は2022年の1月2日、新しい年を迎えて、今年初の福音メッセージということで、キリストにある希望について、お話をさせていただきたいと思います。最初に、私自身が生きてきた今までの時代というものを簡単に振り返ってみたいと思います。私は、2度の世界大戦と、大量殺戮の半世紀であった20世紀前半が終わったその直後の1951年に生を受けました。1957年に、ソ連がスプートニク人工衛星を打ち上げまして、東西冷戦下にあっても、宇宙開発に象徴される科学技術への信頼や高度経済成長下で豊かな社会への期待というものがあって、未来には明るさが感じられ、ある意味では幸せな少年時代を過ごしたと思っています。しかし一方で核戦争の恐怖というのもいつもどこかにあったように思います。1991年にソ連が崩壊し冷戦は終結しましたが、国家間や宗教間の対立は相変わらず続き、21世紀は 9.11 の米国同時多発テロで幕を開けるという、そのような、ある意味象徴的な21世紀をの幕開けとなりました。それから早22年が過ぎ去ろうとしています。今日の世界は、グローバル化が急速に進む一方で、貧富の格差、難民問題、エネルギー資源、気候変動といった、地球規模の問題がますます深刻さを増しています。加えてこの2年間は、新型コロナウイルスという未知の強敵の出現によって世界中が苦戦を強いられています。成長の限界や地球の有限性が自覚され、歴史は豊かで良いものへ進歩し続けるという、進歩主観への幻滅や、世界はこのまま一体どこへ行ってしまうのだろうかという不安が、世界中を覆っているように思います。新しい年を迎えても、この世界に確かな明るい希望を持つということがなかなか難しい状況になってしまっているように思えてしまうのは私一人ではないだろうと思います。以前にも触れたことがあるのですが、1992年に米国の雑誌がある特集を組みました。そのタイトルは、意気揚々と20世紀を迎えたアメリカが首うなだれて次の千年期に入ろうとしているのはなぜかという、意味深長なものでありました。その中である回答者がおおよそ次のような内容のことを書いているそうです。世界は昔に比べてはるかに豊かになり、私たちはこの地上で幸福を実現することができると期待した最初の世代になった。けれどもその幸福の追求がもたらしたものは大変な不幸であった。それは私たちが自らの存在目的や意義についての神秘の感覚、すなわち超越という次元を見失ってしまったからである。私たちがこの人生のことだけを考え、わずか80年ほどの時の中で存在の意味や幸福を見出そうとすれば失望は避けられないのだと。この内容を裏返しにして言えば、私たちの存在目的や意味はこの地上の人生にだけあるのではない。私たちのうちには超越という次元に触れることのできる能力があることに気づくべきであるということになります。この超越という言葉は、人間を完全に超越した絶対的な他者という意味で 神と言い換えてもいいだろうと思います。今よりも世界がずっと貧しかった2000年も前に、実はイエス・キリストも同じことをお語りになりました。今日は開くことはしませんが、お時間があったらマタイの福音書の6章の24節から33節を見ていただきたいと思います。そこでイエス様は、あなたには二人の主人があって、それは神とこの世の富である。しかし誰も二人の主人に仕えることはできません。あなたはこの世の富ではなく神を主人としなさい。そして神の国とその義を求めなさい。そうすればこの世にあって必要なものはそれに加えて与えられますと語られました。そしてイエス・キリストはこの神の国とその義を私たちに得させるためにこの世に来られたのであります。私たち人間は神と親しく交わることのできる存在として神の似姿に形作られました。しかし人間は創造主なる神への愛と信頼を否定し、神に反逆したことによって罪あるものとなり、そしてその結果死すべきものとなりました。これは肉体的な死のみではなく霊的な死をも意味しています。聖書によれば死は自然的なものではなく人間の罪によって生じたものであります。これは私たち日本人の自然な感情からすると違和感があるかもしれませんが、聖書にははっきりと罪の報いは死ですと書かれてあります。また旧約聖書の伝道者の書というところには、富や位、知恵といったこの世の祝福をどんなに追い求めてもそれは結局のところ虚しいものである、なぜなら死がそれらすべてを押し流し無に帰してしまうからであると語っていますが、まさにその通りではないでしょうか。罪と死の問題が根本的に解決されない限り人間には真の救い、真の希望はないと言えます。こうした事情を神はよくご存知であられます。そしてそのことに決して無関心ではあられません。神は清いお方、義なるお方であると同時に、自分から離れていってしまった人間を憐れんでくださり、その罪を解決することによって創造のご目的であるご自身との親しい交わりを回復しようと望まれました。そしてその目的のためにご自身の御子をこの世に使わされました。この方こそイエス・キリストであります。イエス様はご生涯の最後に人の手にかかって十字架にかけられ殺されました。その十字架の死は実は私たち人間の罪の贖いのためでありました。そのことを当時の人々は弟子たちを含め誰一人理解しませんでしたが、神はこの方を3日後によみがえらせることによって罪の贖いが成就し死が打ち破られたことをはっきりとお示しになられました。そしてそのことを信じる者たちが罪許された者、神の前に義なる者であると認めてくださいました。それではこの出来事によって信じる者たちにどのような変化が引き起こされたのでしょうか。それは一つには真の希望が与えられたということができます。先ほど神はご自分との親しい交わりを回復するために御子を使わされたと述べましたが、それは私たち人間の側から見れば神の国とその義が与えられ神の子とされ親しく神と交わることのできる永遠の命が与えられるということであります。これこそ この地上の人生の幸福を追求しているだけでは決して得ることのできない真の希望ではないでしょうか。それでは永遠の命の希望とはどのようなものなのかを聖書から何箇所か見てみたいと思います。最初にテトスへの手紙というところを開きたいと思います。これは使徒パウロがマナ弟子のテトスに宛てた短い手紙であります。2017年版になりますと433ページテトスへの手紙の3章の3節からお読みいたします。私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。このように書かれています。私たちは救い主イエス・キリストによって与えられた聖霊の働きによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人、すなわち神の子供とされました。これは私たちが何か良き技を成したのではなく、神の一方的な慈しみ、愛、憐れみ、恵みによるものであります。続いて第一コリントから2箇所見たいと思います。最初にコリント人への手紙第一の13章の12節というところを意味したいと思います。2017年版では346ページになります。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。この地上にあっては、私たちは神のことをぼんやりと、また部分的にしか知ることはできませんが、その時、すなわち神の国に入れられる時には、神と私たちはお互いを完全に知ることになる。すなわち完全な愛の交わりのうちに入れられる。そのことが実現するのであります。続きまして、少しめくっていただいて15章になりますが、このコリント人への手紙第1の15章には、クリスチャンがですね、いつの日か、キリストが再び地上に来られる、すなわち再臨の時に死から復活し新しい体をいただいて神の国を相続するものとされる、その時の様子が生き生きと描かれています。長い箇所ですので一部分だけお読みしたいと思います。最後の方の49節からお読みしたいと思います。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、 死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。私たちは、眠った者の発想として死者の中からよみがえられたキリストと同じようになり、土で作られた体を脱ぎ捨て天に属する方、すなわちキリストの形に似せられた新しい体をいただくことになります。その時死は棘を抜き去られ、勝利に完全に飲み込まれます。なんと栄光に満ちた素晴らしい約束ではないでしょうか。さらにこのような希望をいただいたクリスチャンは、この地上の歩みにおいてもそれにふさわしいものへと変えられていくということが、ローマ人への手紙の5章に書かれていますので、そこを見てみたいと思います。ローマ人への手紙の5章、304ページになりますが、その1節から5節をお読みしたいと思います。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。そして苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。信仰によって義と認められ、神との平和を持つ者は永遠の命のうちに神の栄光に預かるという、望みだけではなく、喜び、忍耐、練られた品性といった御霊の義務も与えられます。永遠の命の希望は、この地上にあってははるかに遠く仰ぎ見るものであり、その栄光の重みはまだぼんやりとしか感じられないものでありますが、恵みのうちに働かれる聖霊によってそれを確信することができます。そしてこの希望はヘブル人への手紙の6章19節にあるように、地上の歩みにおいて安全で確かな魂の怒りの役を果たすものでもあります。イエス・キリストは私たちを永遠の命に招くためにこの世界に来られ、ご自分の命を犠牲にして罪の贖いを成し遂げてくださいました。どうかこの方を自分の救い主として信じ受け入れ、地上の出来事に左右されることのない確かな真の希望をご自分のものとされますよう心からお勧めしたいと思います。ありがとうございました。